今日はヨハネの福音書第19章31節から42節です。このところではキリストの死と葬りのことが語られています。31節を見ますと、その日は備え日であり、翌日の安息日は大いなる日であったという言葉が出てきます。翌日の安息日、安息日を覚えてこれを聖とせよと実会にあるわけです。ですから安息日は労働の日ではない。ですからこのユダヤ人たちはその戒めを守って働くことを禁じていたわけです。ですから死人の体を十字架から取り下ろすっていうことは、言うなればそれはこの労働にあたってしまう。しかもその安息日は聖なる日であるので、木にかけられたものをそのままにしておいてはならないということであったわけです。ですから非常に短時間のうちにこの十字架からイエス様の体を取り下ろさなければならない状況であったわけです。32節を見ますと、イエスと一緒に十字架につけられた一人目の者ともう一人の者の足を折った。なぜこんなことをしたのか。それは息を吹き返して、そしてそこから逃げていってはいけないということで、ローマの兵士たちは必ず、この十字架にかけられた者の足を折るということをしたわけです。ところがイエス様の足は折られなかった。30節を見ると、すでに死んでいるのが分かったとあるわけです。完全に死んでいる。ローマの兵隊たちはこの戦いの場に出て、それこそ少しでも息のあるものは息の根を止めるってことをしたわけです。なぜならばそうしなかったら自分自身が刀や槍で刺されてしまうってことがあったわけです。ですからローマの兵隊たちは死んでいるのか、まだ少しでも息があるのか、それを十分知っている者たちであったわけです。ですからこの兵士たちはすでに死んでいるのが分かったので、その足を折らなかった。しかし34節見ると、他の兵士が脇腹を槍で突き刺した。するとすぐに血と水が出てきた、あるわけです。まあ言うなれば、念には念を入れて他のものは脇腹で刺す。ところがこれは偶然のことではなかったということであるわけです。それは35節のところに、これを目撃した者が証ししている、それはあなた方も信じるようになるためである。重要なのはこの目撃ということと信じるということです。イエス様は完全に十字架の上で死んでいた。後にある人たちはイエス様がその復活したのは完全に死んでいなかったんではないだろうか、仮死状態だったんだろうかというようなことを言う人が後に出てくるわけですけれども、しかし目撃した者はもう死んでいるのが分かったということであるわけです。そして信じるようになるため、何を信じるのか。実はそれは神様が約束されていたことがなったということです。二つのことを神様は預言者を通して聖書に記された。一つは36節に、彼の骨は一つも折られることはない。そしてもう一つのことは37節に、彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見る、その聖書の言葉が成就したということであるわけです。このメシア預言は聖書には300以上記されているというわけですけれども、その2つのことがこのところで、起こってきているわけです。ですからこれらのことは偶然ではない。35節には、自分が真実を話しているというふうに出ているわけですけれども、まさに神の真実が現れた。そして不思議なことは34節に、この槍で突き刺した時にすぐに血と水が出てきたということであるわけです。この血と水が出てくる、 まあおそらくはイエス様は死んでこの血流が止まる、すると血が固まっていくわけです。まあ赤血球と血小板が、まあ言うなれば赤い血、まあ水はおそらく血清リンパ液っていうふうに医学的には考えられるかもしれません。しかし血と水っていうのは聖書においては意味があるわけです。それはイエス・キリストの流された血によって私たちは罪が許されるということであるわけです。そしてこの水というのはただ単なる水ではない、私たちを生かす命の水である。イエス様は祭りの終わりの日に、信じる者はその生ける水が腹から川がとなって流れ出るであろう、それは聖霊であるっていうふうに言われたわけです。ですから私たちがこの信仰において生きるために必要なものは何かというと、十字架の血潮によって自分の罪が許されるということであるわけです。そしてもう一つ私たちの信仰において大切なのは、その生ける水が私たちの内から湧き上がってくる、まさにそれは聖霊の喜び、聖霊の励まし、聖霊の満たし、それが私たちの信仰生活にはなくてはならない二つの大切なものであるということです。血潮と聖霊、それによって私たちはクリスチャンとしてキリストの弟子として生きることができるということであるわけです。そしてその後に38節からイエス様の葬りが出てくるわけですけれども、38節見るとイエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマタヤのヨセフと出ているわけです。彼はイエスの弟子であった、でも彼はユダヤ人を恐れてそれを隠していた。ですから彼ははっきりと自分の信仰を言い表していなかった、まあ言うなれば弱い人であった、隠すということがあるわけです。ひょっとしたら私たちも日常生活の中でこの世の中で自分がクリスチャンだ、イエス様の弟子だということを隠すことがあるんではないかと思います。じゃあそのことを隠していて私たちは祝福を受けることができるんだろうか。その最もたるものはペテロの姿であったわけです。彼は完全にイエス様を否定した、それも3回まで嘘をつく、そして彼は逃げていった。そのままでいいわけではないわけです。後彼は悔い改めてイエス様の前に出るものとなっていた。おそらくここのアリマタヤのヨセフもイエス様が十字架でつけられた姿を見たんではないかと思います。そしてイエス様があの十字架の上で父を彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないでいるのです、その言葉を聞いたんではないだろうかと思います。そしてその時に彼はイエス様の十字架の前で一体自分は何をしているんだろう、このまま隠して生きていていいんだろうか、そのことが彼の心に指し示されたのではないかと思います。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である。おそらく彼もこのイエス様の十字架の言葉が彼の心を揺さぶり、そして大きな力となって彼はもう本当に隠していることができなかった、そして思いっきり彼はピラトの前に出て行ってイエス様の十字架の取り下げを願い出る。でもこのことは彼は自分の地位や名誉を失うことになることになったかもしれない、でも彼はある意味命かけてこのことを行った。そしてもう一人、39節に以前夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた。100リトラ およそ33キロです。ニコデモはかなり年を取っていたと思います。それは相当の大きな荷物であったと思います。誰が見てもわかる。でもこのニコデモもかつては夜こっそりと忍んで隠れてやってきた。ところが彼もイエス様の十字架を見たであろうと思います。もう自分は隠れることはできない。もうイエス様の十字架をこの見て、彼もヨセフと一緒にやってきて、そして自分の信仰を言うなれば、その行動をもって表した人であったということです。まさに彼自身、ミツドレートによって新しく生まれて神の国を見る、そのようなものとなったのではないかと思います。そしてこの二人は、このイエス様を、41節を見ますと、まだ誰も葬られたことのないその新しい墓に彼らは葬ったということであるわけです。イエス様の葬りでも、それはこのニコデモと、そしてまたアリマタのヨセフにとっても実は葬りであったのではないか。何を葬ったのか。自分が隠れて生きる自分の弱さ、その古い人を彼らはその墓に一緒に葬った。そしてやがてはイエス様はその墓から復活して出てこられる、新しい命に生きる。第二コリントの5章17節に、誰でもキリストに会うならその人は新しく作られたものである、古いものは過ぎ去った、すべてのものが新しくなったのである。まさにこのヨセフもニコデモも古い自我を葬って、そしてよみがえられたキリストともに自分もよみがえる。おそらくこの二人は新しい信仰を持って、自分の地位や名誉は失ったかもしれない、しかし彼らは神の前に真実を持って生きる、天の御国を目指して新たに生きるものとせられた。私たちも今どのような信仰を持って生きているでしょうか。もう一度私たちも主の十字架、主の葬り、それによって新しい命に生かされて生きるものとさせていただきたいと思います。